Welcome to the Business English Pro.
皆さん、こんにちは。ご機嫌はいかがでしょうか。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターを務めます、マット竹内です。
マットさん。
はい、キャサリンさん、どうされましたか。
先日私の友人がたまたまこのポッドキャストを聞いたみたいなの。
おー、それは嬉しいですね。なんて言ってました。
ポッドキャストの冒頭でコメントが紹介されているけれども、あの投稿は一体何なのかしら。そんな質問をされたわ。
最近このポッドキャストを聞かれたという方は確かにそう思われるかもしれませんね。冒頭で紹介しているコメントはシグナルプロジェクトという、基本的にはこのポッドキャストのトピックを元に未来の兆しを予測するという、そんなプロジェクトに参加されているメンバーの皆さんからのコメントです。おそらく Google でシグナルプロジェクトの2字を入れると検索結果のトップに出てくると思います。
すごいね。シグナルプロジェクトってある意味で認知されてるんじゃないの。
そうだといいですね。まあそれがシグナルプロジェクト。そして冒頭で紹介しているコメントは皆さんが残されたシグナルコメントです。最近ジョインされた、例えば欅の木さん、シグナルコメントをご紹介すると、車のシステムには AI による学習機能がついているんでしょうね。それから長州さんも、宇宙兄弟の世界が現実になる日が近いですね。そうですね、月面を走る日々とは大丈夫でしょうかね。それからブルースカイさん、最初のシグナルコメントですね。ありがとうございます。ブルースカイさんはオリンピックから学ぶビジネス、こちらのトピックに対してシグナルコメントを寄せていただきました。オリンピックではスケートボード、バレーボールなど競技をライブで観戦し、メダルを取った選手と取れなかった選手の差が紙一重であることを実感しました。オリンピック選手は怪我や敗北といった挫折に直面しますが、一流の選手はそこから立ち直る能力を持っています。錦織選手や池江選手、彼らの復活はその良い例です。ブルースカイさんのコメントは続きます。一方で、勝ち負けが重要なんだろうか。メダルを取れなかった選手の中にも十分に賞賛に値する選手がたくさんいると感じています。ですから彼らが負けることで誇りを失う必要はないと思います。おっしゃる通りですね。惜しくもメダルを取れなかった人たちにもスポットライトを十分に当てるべき、そんな気がしました。ブルースカイさん、ありがとうございます。ところで今日の空はブルースカイですかね。
雨のチャレさんに聞かないとね。
そうですね。それからちょうど2週間前に思い立って始めたインスタグラムですが、皆さんありがとうございます。2週間で300人の方々が拙い私のインスタグラムをフォローしてくださいました。インスタグラムでフォローしてくださった方々には、基本的には全員の方にフォローバックをさせていただいています。それは今マイクの前でお話をしている私と、この声を聞いていただいている皆さんとの距離を少しでも縮めたいと思ったからです。こちらのポッドキャストで取り上げたトピックをダイジェスト的に1分程度にまとめた英語の動画を毎日投稿しようと思っています。まあそれ以外にも、マット竹内が見聞きした日常を少し切り取ってアップできたらなと思っています。始めてまだ2週間なので、実はよくわかっていませんが、頑張って続けていきたいと思います。ということで、今日は9月の6日金曜日、早速今日のトピックに入っていきましょう。まずはタイトルから。
Do you have productivity anxiety?
Anxiety は心配とか懸念ですね。
Do you have productivity anxiety?
プロダクティビティエンザイエティってなんだろう。プロダクティビティって生産性だよね。その不安ってこと？
これは早速本文に行きたいと思います。まずは冒頭の文章。少し長いのですが、耳をそば立てて聞いてみてください。
Have you ever felt like you have too much to do and not enough time? Especially at work, do you feel like you must always be doing something productive? If you do, you are not alone.Productivity anxiety is more common than you might think.
さあ、今の文章でどこの箇所が耳に残りましたか？
やっぱり最後の部分かな。Productivity anxiety is more common than you might think. あなたが思っているよりも、コモンだ。普通のことだ。この Productivity anxiety っていうのは、まあ最後の箇所だからかな。それが耳に残ったよ。
まあ確かにそこは耳に残りますね。今の部分、冒頭はこんな感じでしたね。Have you ever felt? 今までに感じたことはあるか？
Have you ever felt like you have too much to do and not enough time?
Too much to do. やることがたくさんありすぎて。Not enough time. 時間がない。
なんか、多くの皆さんがうなずいている感じがするわ。
ですね。
Have you ever felt like you have too much to do and not enough time?
まあ、それにしても、 not enough time が not enough time になっちゃうわけですからね。そしてもう一つの質問は Do you feel like? こちらも feel like ですね。
Do you feel like you must always be doing something productive?
Doing something productive. 常に何か生産的なことをしていないと気が済まない。そんな風に感じたことはありますか？もしそうであったとしても、それはあなただけではない。
If you do, you are not alone. Productivity anxiety is more common than you might think.
この生産性不安、productivity anxiety、そんな不安を持っているのはあなただけじゃないよということです。最近のスタディ、研究では、
Recent studies, one mentioned by Forbes and another by Fast Company,
雑誌のフォーブスと、それからファストカンパニーの最近の研究によると、
Recent studies, one mentioned by Forbes and another by Fast Company, show that most employees, about 80%, feel productivity anxiety.
彼らのスタディによると、ほとんどの従業員、だいたい 80% ですね。彼らが、productivity anxiety、生産性不安を感じているといいます。
いつも思うけど大人の人たちって大変だよな。
ビリ君、子供だって結構大変でしょ？
まあね。
生産性不安を抱えている人たちは、
They worry about questions like, Am I doing enough? Am I working on the right things?
Am I doing enough? 自分は十分に仕事しているだろうか？あるいは、Am I working on the right things? 自分は正しいことに今取り組んでいるんだろうか？こうした疑問が頭をよぎる。そしてこうした anxiety、不安のせいで、
This anxiety can harm their balance between work and personal life.
この不安心配がワークライフバランスを harm ワークライフバランスが損なわれる可能性がある。仕事とそして私生活のそのバランスが崩れる。
This anxiety can harm their balance between work and personal life.
でもその productivity anxiety だけなんでそうなっちゃうの？
その不安がどこから来るのかというと、
productivity anxiety mainly comes from today's work culture where
現在のワークカルチャーから来る。
Work culture where being busy means being successful.
いつもビジーじゃないと忙しいことが being busy が successful 成功であるというそうした職場の神話、そんなところからこの生産性不安というものが生じるようです。ですので、
So, if we are not always working, we might feel guilty.
いつも働いていないと feel guilty, 罪悪感を感じてしまう。
そうよね、長期の休暇を取りたいけれども、やはりそこには罪悪感があるわよね。
この guilt, 罪悪感が、
This guilt can push us to work even harder.
この guilt, 罪悪感が我々をさらに push us to work even harder. 一生懸命働かせようとする。
This guilt can push us to work even harder.
しかしこのことがしばしば But this often leads to
stress and burnout at work.
ストレスや burnout 燃え尽き症候群につながってしまう。
Have you had these thoughts too?
そんな風に考えたことがありますかということですね。もしもそんな風に考えたことがあるのであれば If so,
it's very important to know how to handle productivity anxiety.
もしもそうであればこの生産性不安にどう対処するのか、How to handle? どのようにハンドルするのか、その対処方法を知ることはとても重要。
If so, it's very important to know how to handle productivity anxiety.
さあ、それではこのあたりで1回目の記事本文を聞いてみることにいたしましょう。この不安をどのようにハンドルするのか、今日の記事は我々に何を伝えようとしているんでしょうか。そんなところに耳を傾けながら、1回目の記事本文を聞いてみることにいたしましょう。今日の記事はこちらになります。
Do you have productivity anxiety?Have you ever felt like you have too much to do and not enough time? Especially at work? Do you feel like you must always be doing something productive? If you do, you are not alone. Productivity anxiety is more common than you might think. Recent studies, one mentioned by Forbes and another by Fast Company, show that most employees, about 80%, feel productivity anxiety. They worry about questions like, Am I doing enough? Am I working on the right things?This anxiety can harm their balance between work and personal life. Productivity anxiety mainly comes from today's work culture where being busy means being successful. So, if we are not always working, we might feel guilty. This guilt can push us to work even harder, but this often leads to stress and burnout at work. Have you had these thoughts too? If so, it's very important to know how to handle productivity anxiety. 1. Set realistic goals.As the economic times suggests, breaking down tasks into smaller, achievable goals can help you manage your work better. This approach can make you see your progress, which can reduce the feeling that you are falling behind. 2. Prioritize tasks. not everything on your to-do list is urgent. Forbes recommends focusing on the most important tasks and letting go of the less important ones. This will help you manage your time better and reduce the pressure to do everything at once. 3. Take breaks. It's important to take regular breaks. Stepping away from work can help clear your mind and recharge, making you more productive when you return. 4. Be kind to yourself. Understand that it's okay not to be perfect and celebrate your achievements, no matter how small they are. 5. Choose quality over quantity. Think again about what productivity means. Instead of measuring success by how much you do, focus on the quality of your work and your overall well-being. Productivity anxiety doesn't just affect employee well-being. It also costs money. Forbes reports that job stress costs U.S. employers more than $300 billion each year because of absenteeism, employee turnover, reduced productivity, and direct medical, legal, and insurance costs. Clearly, productivity anxiety is something we should try to avoid.
1回目の記事本文をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか？生産性不安。いつも働いていないと、なんとなく不安だ。特にこうした不安を持っている人は日本人に多いのではないでしょうかね。その不安とどのように向き合うのか、後半見ていきたいと思います。まずはこちらから。
1. Set realistic goals.
リアリスティックなゴールをセットする。目標を立てる。
Set realistic goals.As the Economic Times suggests, breaking down tasks into smaller, achievable goals can help you manage your work better.
Economic Times というのを初めて聞きますが、これはインドのビジネス誌ですね。なんと、ウォールストリートジャーナルに次いで、世界で2番目に広く読まれている英語のビジネス誌だそうです。読者は90万人。その Economic Times によると、まずは現実的な目標を設定する。そして、タスクに合わせて達成可能な小さな目標に分割していく。
Breaking down tasks into smaller, achievable goals can help you manage your work better.
そうすることで仕事をうまくマネージすることができる。
Can help you manage your work better.
タスクを小さな目標に分割することで、
This approach can make you see your progress.
自分のプログレス、自分の進歩が目に見えるようになる。
小さな目標をいくつも立てるからね。
タスクを受けたら、まずは達成可能な目標をいくつか設ける小さな目標を作ってあげる。そして二つ目は、
2. Prioritize tasks.
今度はタスクを prioritize。タスクに優先順位をつける。
Prioritize tasks. Not everything on your to-do list is urgent.
確かにそうよね。すべての to-do リストが急を要するものばかりじゃないわよね。
そうですね。Forbes 曰く。
Forbes recommends focusing on the most important tasks and letting go of the less important ones.
フォーブスがレコメンドしているのは、とにかく最も重要な仕事に集中すること。
Focusing on the most important tasks.
そして、letting go, 追いやる。The less important ones. あまり重要でない仕事は、let go, 追いやっておく。こうすることで、つまり、プライオリティをつけることで、
This will help you manage your time better and reduce the pressure to do everything at once.
そうですね。時間の管理がしやすくなりますし、そして、一度にすべてを行わなければいけないというプレッシャーが reduce, reduce the pressure, プレッシャーが軽減される。
This will help you manage your time better and reduce the pressure to do everything at once.
そして三つ目ですね。
3. Take breaks.
重要だよ。学校だって休み時間あるもん。
Take breaks. It's important to take regular breaks.
そうだよね。人生で大切なことは小学校の時間割で教わったっていう本も出るかな。
とにかく定期的なブレイクが大切ですね。休むこと。
Take breaks. It's important to take regular breaks.
一度仕事から離れる。Step away.
Stepping away from work can help clear your mind and recharge, making you more productive when you return.
一旦休んで仕事から離れることで、clear your mind. 頭をすっきりさせることができる。そして、休みから戻ってくると、おのずと生産性も上がるということです。
Stepping away from work can help clear your mind and recharge, making you more productive when you return.
さあ、それでは4つ目ですね。
マートさん、一体いくつあるの？
全部で5つありますね。その4つ目。
4. Be kind to yourself.
自分自身に親切になりなさいっていうことかな。
Be kind to yourself. Understand that it's okay not to be perfect and celebrate your achievements, no matter how small they are.
It is okay. 構わない。たとえ、not to be perfect. 完璧でなくても構わないということを understand. 理解して、そして どんなに小さなことでもセレブレートするように自分で自分を称えてあげること。
Understand that it's okay not to be perfect and celebrate your achievements, no matter how small they are.
No matter how small they are. そのアチーブメントがどんなに小さかったとしても、ああ、よくここまで頑張ったな。そして最後、五つ目は
?5. Choose quality over quantity.
どういうこと ?Choose quality over quantity. 量よりも、quantity よりも、quality を選ぶってこと
?Choose quality over quantity.Think again about what productivity means.
まずは生産性の意味を考え直してみるってこと?
Think again about what productivity means.
生産性の意味ね。なるほど。
Instead of measuring success by how much you do, focus on the quality of your work and your overall well-being.
大事ですね、この箇所。成功を測る。Measuring success. 成功の測り方を by how much you do. どれだけあなたが仕事をしたか。その仕事の量で成功を測るのではなく instead
of measuring success by how much you do
じゃあ何で測るの
focus on the quality of your work and your overall well-being
どれだけ長い時間仕事をしたのかではなく quality 自分の仕事の質というものにフォーカスすることそして well-being 幸福と健康という意味で
instead of measuring success by how much you doFocus on the quality of your work and your overall well-being.
今日のテーマの生産性不安は従業員の well-being 幸せや健康に影響を与えるだけではなく
Productivity anxiety doesn't just affect employee well-being. It also costs money.
エンプロイーの人たちの well-being 従業員の健康や幸福に影響を与えるだけじゃなくて also cost money って言ってたね。コストもかかるってこと?
Productivity anxiety doesn't just affect employee well-being. It also costs money.
そのようですね。Forbes によると
Forbes reports that job stress costs US employers more than $300 billion each year because of absenteeism, employee turnover, reduced productivity, and direct medical, legal, and insurance costs.
なんかいろんなコストがかかってきてるね。Forbes によると生産性不安はアメリカの employer。雇用者に対して300ビリオンくらい、3000億ドルぐらいの損害を与えてるって言うんだね。なぜなんだろう。
その理由として、because
of absenteeism,
従業員が来ない、欠勤してしまう、アブセントの状態になる。
because of absenteeism, employee turnover,
従業員の turnover、離職。
employee turnover, reduced productivity,
productivity が、生産性が reduce される、生産性の低下。
Reduced productivity and direct medical, legal, and insurance costs.
そして直接的には、メディカル、医療費やリーガル、訴訟費用、あるいは保険料など、そうしたコストが雇用主にかかってくるというんですね。その総額たるや3000億ドル。
Forbes reports that job stress costs U.S. employers more than $300 billion each year because of absenteeism, employee turnover, reduced productivity, and direct medical, legal, and insurance costs.
そうしたことを考えると我々、この生産性不安、productivity anxiety は try to avoid、避けるべきものだと言えます。
Clearly, productivity anxiety is something we should try to avoid.
まあ何かとストレスの多い現在社会ですが、生産性不安というものもあるんですね。まあ、そうした不安があるということをまず我々知って、その対処法を考えていかなければいけませんね。ということで今日の記事もほぼ意味が取れたと思います。最後にもう一度本文を聞き直して、ポッドキャストを閉じていきたいと思います。今週も大変にお疲れ様でした。
Do you have productivity anxiety? Have you ever felt like you have too much to do and not enough time? Especially at work?Do you feel like you must always be doing something productive? If you do, you are not alone. Productivity anxiety is more common than you might think. Recent studies, one mentioned by Forbes and another by Fast Company, show that most employees, about 80%, feel productivity anxiety. They worry about questions like, am I doing enough? Am I working on the right things? This anxiety can harm their balance between work and personal life.Productivity anxiety mainly comes from today's work culture where being busy means being successful. So, if we are not always working, we might feel guilty. This guilt can push us to work even harder, but this often leads to stress and burnout at work. Have you had these thoughts too? If so, it's very important to know how to handle productivity anxiety. 1. Set realistic goals. As the Economic Times suggests, breaking down tasks into smaller, achievable goals can help you manage your work better. This approach can make you see your progress, which can reduce the feeling that you are falling behind. 2. Prioritize tasks. Not everything on your to-do list is urgent. Forbes recommends focusing on the most important tasks and letting go of the less important ones. This will help you manage your time better and reduce the pressure to do everything at once. 3. Take breaks. It's important to take regular breaks. Stepping away from work can help clear your mind and recharge, making you more productive when you return. 4. Be kind to yourself. Understand that it's okay not to be perfect and celebrate your achievements, no matter how small they are. 5. Choose quality over quantity. Think again about what productivity means. Instead of measuring success by how much you do, focus on the quality of your work and your overall well-being. Productivity anxiety doesn't just affect employee well-being. It also costs money. Forbes reports that job stress costs U.S. employers more than $300 billion each year because of absenteeism, employee turnover, reduced productivity, and direct medical, legal, and insurance costs. Clearly, productivity anxiety is something we should try to avoid.
昨日、スティーブ・ジョブズさんの Stay Hungry, Stay Foolish この言葉を皆さんと見てきました。そして同じあのスタンフォードの卒業スピーチでジョブズさんはこうも言っています。
Your time is limited, so don't waste it living someone else's life.
あなたの時間は限られている。だから他人の人生を生きて無駄にしないでほしい。つまり自分の人生をしっかり生きなさいということです。
Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking.
ドグマ、教義にとらわれないでほしい。それは他の人の考えに基づいて生きるということだから、教義などにはとらわれるな。
Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice.
他人の意見、ノイズにあなた自身のインナーボイス、内なる声をかき消されないように。そしてジョブスさん、最も重要なこととしてこうおっしゃっていました。
And most important, have the courage to follow your heart and intuition.
何よりも大切なことは自分の心と直感に従う Courage 勇気を持つことだ。ジョブズさんは大切なのは心と直感に従うことですとは言いませんでした。彼が何と言ったかというと、心と直感に従う勇気が必要だ。その勇気が大事なんだ。心がこう思った、自分の中の直感がこう囁いた。大抵我々は勇気がなくて、その心の声に蓋をしてしまう。そうじゃなく、その心に従う、直感に従う勇気を持て、とジョブスさんは言っているわけです。
They somehow already know what you truly want to become.
なぜならば、あなたの心と直感はもうすでにあなたが何をしたいのか、何になりたいのかをすでに知っているんですから、その心に従うんだ。もう一度、繰り返しますね。何よりも大切なのは自分の心と直感に従う勇気を持つことです。
And most important, have the courage to follow your heart and intuition.
それでは皆さん、また来週お耳にかかることにいたしましょう。